生の広報岩手2014年2月第95号発行岩手市役所市長公室制作朗読グループ岩手弥生会今月号の主な内容をご紹介します。市町村対抗ジュニア駅伝確定申告のお知らせ平成26年4月から料金が改正されます。ふれあい祭り公民館フェアを開催します。その他お知らせなどです。それではごゆっくりお聞きください。表紙には第13回市町村対抗ジュニア駅伝に参加する選手たちと先生がガッツポーズをしている写真が載せられています。地域の絆をたすきでつなぐ目指せ優勝第13回和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競争大会来る2月16日日曜日午前11時からジュニア駅伝競争大会が開催されます。岩手市では市内の小中学生から選出された選手らで選手団を結成し代表チームとオープン参加チームの2チームが大会に出場します。コースはまず君井寺公園陸上競技場をスタートし浜宮海水浴場前バス停で第2区につなぎマリーナシティ第1駐車場出口で第3区へ浜宮海水浴場北側入り口で第4区名草大橋南で第5区三菱電機若浦両前で第6区新若浦バス停で第7区若浦園前で第8区陽水園バス駐車場前で第9区西浜広場で第10区でつなぎ県庁前をゴールとする 21.1km を走ります。市民の皆さん我らが岩手市チームに熱い声援をお願いします。紙面には中山和幸コーチ辻本康介コーチ昭和夫監督藤平博樹コーチら4人の写真が載せられています。昭和夫監督からのメッセージ選手たちはお互いに切磋琢磨しながら厳しい練習に取り組んでいます。大会では練習の成果を十分発揮しチーム一丸となって頑張りますのでご声援よろしくお願いいたします。選手たちの練習風景の写真もあります。大宮緑地総合運動公園で練習が行われました。ウォーミングアップ後タイムを測っての練習が行われ各自本番さながらの走りを見せていました。選手団の皆さんを紹介します。小学生男子羽田間貴人さん山崎北小6年北野雄大さん根頃小6年三崎海生さん岩手小6年梁大地さん根頃小6年山崎幸太郎さん山崎北小6年向谷英樹さん山崎北小6年小学生女子東美宇さん山崎北小6年池本桜子さん山崎北小6年石田真凛さん山崎北小5年羽下環奈さん中央小6年舘真奈美さん根頃小5年上本結衣さん上岩出小6年中学3年生牛田拓磨さん岩出中磯田瑠香さん岩出中堀越彩奈さん岩出中中筋千尋さん岩出中増田智明さん岩出第二中中学2年生影山美優さん岩出第二中小田千恵美さん岩出中中田亜子さん岩出中西川亮生さん岩出第二中新谷雄一郎さん岩出中中学1年生石田ありささん岩手第二中前田直樹さん岩手第二中 寺本彩菜さん、岩出中、田中明人さん、岩出第二中、岩尾佳林さん、岩出中、柳春樹さん、岩出第二中、安田義直さん、岩出中、田中春人さん、岩出第二中、東美月さん、岩出中、以上の方々です。選手からのメッセージ。私たち選手一同はジュニア駅伝大会に日頃の成果を十分発揮し、たすきをつなぎますので、市民の皆さん、応援よろしくお願いします。紙面にはそれぞれの選手たちの写真が載せられています。和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競争大会についてでした。
所得税確定申告と市県民税申告のお知らせです。申告書は自分で作成して、提出はお早めに。会場は2カ所あります。岩出市役所出張相談会場と粉川税務署の申告会場です。まず岩出市役所出張相談会場の開設日時は2月17日月曜日から2月28日金曜日、午前9時30分から正午までと午後1時から4時までです。土曜日曜は開設していません。場所は岩出市役所3階第6会議室です。ただし相談会場での納税はできません。金融機関をご利用ください。また土地建物や株式などの譲渡贈与税および相続税の相談は行っていません。開設初日は混雑が予想されます。混雑の状況により早めに受付を終了させていただく場合があります。申告会場へお越しの際は前年分の申告書の控えなどをお持ちください。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 税務課市民税係へどうぞ。期限間近には申告会場は大変混雑し、長時間お待ちいただくことが予想されます。確定申告はできるだけお早めにお済ませください。次に粉川税務署の申告会場の開設日時は2月4日火曜日から3月17日月曜日、午前9時から午後5時まで。ただし土曜日曜祝日は開設していません。会場の都合によりなるべく午後4時ごろまでにお越しください。場所は粉川駅南側の紀の川市商工会館です。なお申告会場での納税はできません。金融機関をご利用ください。お問い合わせは粉川税務署電話 73-3301 個人課税第一部門へどうぞ。音声操作に従って電話機を操作してください。なお申告会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。申告会場へは公共の交通機関をご利用ください。 JR 粉川駅南側すぐです。申告と納税は期限内に。所得税、復興所得税と贈与税は3月17日月曜日まで。個人事業者の消費税、地方消費税は3月31日月曜日までです。ご注意ください。岩出市役所での申告相談期間が10日間に短縮され、従来よりも会場の混雑が予想されます。3月3日月曜日から17日月曜日の間は市役所職員のみの対応となり、この期間に市役所で申告される場合はご自身で申告書を記入していただくことになりますので、ご了承ください。税務署職員に相談されたい方や確定申告書の控えに税務署の受付員が必要な方は、粉川税務署の申告会場での申告をお願いします。 パソコンで申告書が作成できます。国税庁ウェブサイトの確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額などを入力すれば、所得税、消費税の申告書や青色決算書などを作成できます。作成したデータは印刷して書面により提出することができるほか、 e-tax 国税電子申告納税システムを利用して提出することもできます。また申告の手引きや申告書用紙などは国税庁ウェブサイトからダウンロードできますのでご活用ください。国税庁ウェブサイトは http://www.nta.go.jp です。次のような場合、確定申告が必要なの？確認してみましょう。平成25年中の収入の内容が、1、公的年金収入のみで、その合計が400万円以下の場合、確定申告は不要ですが、所得税が還付になる人は申告してください。また、確定申告の必要がなくても、公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除内容に、変更や追加がある場合は、市・県民税の申告が必要です。2、一箇所からの給与収入のみの場合、年末調整を受けており、その内容に変更や追加はありませんか？ない場合は、申告は不要です。変更や追加がある場合、または年末調整を受けていない場合は、所得税額が増える人や還付を受ける人は確定申告が必要です。それ以外の人は、市・県民税の申告をしてください。3. 今述べた 1、2 以外の場合、次の A から D のいずれかに該当しますか？ A 一箇所からの給与収入があり、給与所得及び退職所得以外の所得合計が20万円を超える。 B 二箇所以上からの給与収入があり、住たる給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種所得の金額との合計が20万円を超える。 C 公的年金の収入金額の合計が400万円以下で、かつ公的年金などにかかる雑所得以外の所得金額が20万円を超える。 DA から C 以外の人で、平成25年1年間の所得合計が、所得控除額の合計を超える。以上の A から D のいずれかに該当する場合、原則確定申告が必要です。A から D のいずれにも該当しない場合は、市・県民税の申告をしてください。以上、確定申告についてでした。
ニュース岩出、1月3日金曜日午前9時から大宮緑地総合運動公園において消防団出初め式が挙行され、中島市長挨拶の後、舞台観月永年勤読者などの表彰を行い、来賓の方々からご祝辞をいただきました。また、岩出橋下流、紀の川の北川河川敷において、各部隊が一斉放水を行い、出初め式は盛観のうちに終了いたしました。なお、当日表彰を受けられた団員の方々は、次の通りです。公益財団法人和歌山県消防協会、勤読20年表彰、第一分団、第一部、新滝正智さん。同じく、 谷川義弘さん、同じく三吉利和さん、第一分団第五部村上義則さん、第二分団第一部竹内浩二さん、第二分団第五部福山幸弘さん、第三分団第二部伊部武弘さん、同じく川端孝義さん、第四分団第二部川口康隆さん、第四分団第四部高橋信康さん、第四分団第六部林弘信さんです。長地域消防協会勤読17年表彰、第一副分団長大谷勝彦さん、第一機動隊上田昇さん、第二機動隊岡崎勝人さん、第三機動隊中垣文夫さん、第四機動隊福本進さん、第一分団第一部林貞夫さん、第一分団第三部吉原和美さん、同じく三浦和樹さん、第二分団第一部藤井博俊さん、第二分団第二部羽川正弘さん、第二分団第五部北秀明さん、第三分団第一部原田浩二さん、第三分団第二部亀田金也さん、第四分団第二部上田茂雄さん、第四分団第三部津田和明さん、第四分団第四部佐伯茂樹さんです。岩出市優秀部隊表彰、第一分団第六部船戸山崎、第四分団第六部中房茨本、以上です。無料で耐震診断を受けませんか？昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅限定です。プレハブ住宅は除きます。専用住宅2分の1以上が住宅の兼用住宅、2階建て以下、延べ床面積200平方メートル以下の住宅です。設計改修に対しての補助金制度もあります。詳しいお問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 都市計画課開発指導係までどうぞ。
平成26年4月分から給食費が改正されます。今回の給食費の改正は消費税引き上げと近年の食材料費の高騰の影響を考慮し、今後の学校給食の適正な運営を図るためのものです。小中学校ともに従来より1食あたり20円の値上げとなり、4月からの給食費は次の通りとなります。1食あたり小学校230円、月額4000円、中学校250円、月額4300円。なお、3月分で年間の食数分を精算します。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、教育総務課、学校給食係へどうぞ。平成26年4月1日から、水道料金、下水道使用料が改正されます。平成26年3月31日以前から継続して水道・下水道をご使用の場合は、偶数月検診地区は平成26年3月・4月分まで消費税及び地方消費税は 5%、 26年5月・6月分から 8%、 奇数月検診地区は26年4月・ 5月分まで、消費税及び地方消費税は 5%、 26年6月7月分から 8% となります。ただし平成26年4月1日以降に使用を開始された場合、水道料金下水道使用料の消費税及び地方消費税は 8% となります。お問い合わせは市役所電話 62-2141 上下水道業務課へどうぞ。
3月2日日曜日、岩出市総合保健福祉センターにおいて第17回岩出市民ふれあい祭りと第22回公民館フェアを開催いたします。開催時間は午前10時から午後4時までです。紙面には昨年行われた食育コーナーの様子、合唱の様子、血圧測定、地震体験などの写真が載せられています。皆様お誘い合わせの上ふるってご参加ください。お問い合わせは保健推進課電話 61-2400 へどうぞ。平成26年度岩出市職員保健師採用試験を実施します。募集区分保健師1人です。受付期間は次の通りです。申し込み用紙持参の場合は2月3日月曜日から7日金曜日午前9時から午後5時まで、郵送の場合は2月7日金曜日までの消印有効です。受験日場所は3月1日土曜日岩出市役所。試験内容は筆記試験、作文、適性試験、面接です。受験資格など詳しくは市役所電話 62-2141 総務課人事係へどうぞ。広報岩出有料広告を募集中です。一枠月額1万円、最大3枠までです。6ヶ月以上継続して申し込んでいただくと、一枠月額8000円です。お問い合わせは市役所電話 62-2141、市長公室市民ふれあい係へどうぞ。ニュース岩出でした。
税務課からのお知らせです。軽自動車税の納期が変わります。平成26年度から軽自動車税の納期限を5月31日に変更します。納期限変更に伴い、納税通知書は5月上旬頃の発送予定です。口座振替日も5月31日に変更となりますのでご注意ください。なお、軽自動車税の付加期日は従来通り4月1日です。毎年4月1日現在で登録されている軽自動車の所有者に対して軽自動車税が課税されます。軽自動車税納税証明書の有効期限について、平成25年度軽自動車税納税証明書には有効期限が平成26年4月29日と記載しておりますが、納期限変更に伴い平成26年6月1日までご利用いただけます。お問い合わせ先は市役所電話 62-2141 市民税係です。市税は納期限までに納付しましょう。期限を過ぎても納付がない場合、督促状を発送します。この場合、市税以外に督促手数料や地方税法の規定による延滞金が加算されます。また、督促状による納付がない場合、預貯金、給与、保険など様々な財産の調査を行います。次に、財産の差し押さえを執行します。差し押さえは 預貯金、給与、生命保険、不動産、電話加入券などが対象となります。納税相談、病気や失業などやむを得ない理由で一時的に税金を納めることが困難な方については、納期内に税務課、納税係まで相談ください。生活状況などをお聞きした上で分割納付を行うことができる場合があります。今後も市税を納めない方には税負担の公平性を確保するためにも、法律に基づき毅然とした態度で対応し、滞納処分を執行します。事情により納付が困難な場合はそのまま放置せず、まずは連絡ください。延滞金の利率の見直しについて、国税の見直しに合わせ地方税法に係る延滞金の利率は平成26年1月1日から次の通りとなりました。納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間は、今までは 4.3%、 1月1日以後は 2.9% に、それ以外の期間は今までは 14.6%、 1月1日以後は 9.2% になりました。お問い合わせは市役所電話 62-2141 税務課へどうぞ。税務課からのお知らせでした。
生活環境課からのお知らせです。ゴミの分別と資源化にご協力ください。岩出市ではゴミの減量化、資源化の推進、負担の公平化を図るためゴミ有料化を実施しています。ただし福祉加算としておむつを使用している人にはゴミ袋の無料配布があります。申請は年1回のみで、申請の時に袋の大きさを選んでいただきます。詳しいことは生活環境課までお尋ねください。電動式生ごみ処理機、生ごみ処理容器購入補助制度をご利用ください。電動式生ごみ処理機の補助対象者は次の7つの項目に該当する方です。1、市内に住所を有しかつ居住している方、法人など事業所は除きます。2、市内に店舗を有する販売店から処理機を購入する方。3、平成26年3月31日までの期間に処理機を購入し自己の住居に設置できる方。4、周辺の人に迷惑のかからないよう常に良好な状態で維持管理できる方。5、堆肥として利用するなど適切に処理し生ごみを減量化できる方。6、市税の滞納がない方。7、過去5年間に電動式生ごみ処理機の補助金の交付を受けていない方です。受付期間は平成26年3月31日までの随時。ただし補助予定額に達した場合はその時点で締め切らせていただきます。申し込み方法、申請書は生活環境課窓口または市のウェブサイトから入手できます。補助金額は1世帯あたり1台とし、購入金額の2分の1の額を補助、ただし補助限度額は3万円とします。申し込み方法の詳細については生活環境課までお問い合わせください。生ごみ処理容器の補助対象者は1、市内に居住する方、法人など事業所は除きます。2、堆肥化したものについては自己処理できる方です。受付期間は 3月31日までの随時、ただし補助予定額に達した場合はその時点で締め切らせていただきます。申し込み方法、購入をご希望の方は印鑑をご持参の上、生活環境課までお越しください。なお電話での申し込みはできませんのでご了承ください。生ごみ処理容器は A タイプ、B タイプの2種類があります。 A タイプ130リットル、縦56センチ、横56センチ、高さ65センチ。購入価格は4861円。補助金額は3241円。自己負担金は1620円です。B タイプ、15リットル、直径 30.7 センチ、高さ 40.2 センチ。購入価格は4168円。補助金額は2779円。自己負担金は1389円です。電動式生ごみ処理器及び処理容器購入補助制度についてでした。
犬や猫の飼育は飼い主の責任と愛情で、犬は綱や鎖でつないで飼いましょう。散歩をさせるときは必ず引き綱や鎖などを使いましょう。観察・注射済み表は必ず犬の首輪などにつけましょう。これは万が一の行方不明時に迷い犬札になります。排便のしつけをしましょう。排便・排尿は専用トイレなど決まった場所でさせましょう。できるだけ自宅で済ませてから散歩をしましょう。散歩中に糞をしたときは必ず持ち帰りましょう。鳴き声、悪臭を出さないようにしましょう。犬のつなぐ場所を考え、迷惑をかけないように飼いましょう。飼っている場所を清潔にしましょう。猫に関して、最近、飼い主のわからない猫に、庭や家屋を排泄物で汚された、鳴き声がうるさい、などの苦情が増えています。責任を持って他人に迷惑のかからないように飼いましょう。地球温暖化対策、シリーズ69回目。地球温暖化防止活動への取り組みを促進するため、集会所や公民館など身近な場所で気軽に参加できる学習会を行っています。担当職員や和歌山県地球温暖化防止活動推進員のメンバーなどが分かりやすく説明します。区自治会や各種団体に限らず、10人程度集まればいつでも学習会を開催します。資源ごみの指定袋での排出をお願いします。岩出市では資源ごみのプラスチック類、ペットボトル、衣類については、岩出市指定の資源ごみ兼用と赤字で書かれた袋に入れて出していただくこととなっております。有料化以前の黒字の一般ごみ袋も資源ごみ袋として使っていただけますので、どちらかの袋で出していただきますようお願いします。なお指定袋へは、その他のプラスチック類、ペットボトル、衣類の種類ごとに分別し出してください。詳しくはごみの分別冊子をご覧ください。レジ袋など指定袋以外の袋などで出されている場合は収集しません。ごみの分別冊子の内容は岩出市のウェブサイトにも掲載しているほか、市役所生活環境課の窓口でも直接配布しております。ウェブサイトでの掲載はごみ環境衛生の ゴミリサイクルを開き、ゴミの分け方、出し方の中に載せていますので、確認してください。問い合わせ先は、岩出市役所、電話 62-2141、生活環境課です。
クリーンセンターからのお知らせです。2月の不燃物と資源ごみの回収予定日をお伝えします。県道泉佐野の岩出線より東側の地域では、缶、瓶類などの不燃物は、第1、第3水曜日の5日と19日、資源ごみは毎週金曜日。県道泉佐野の岩出線より西側の地域では、不燃物は第2、第4水曜日の12日と26日、資源ごみは毎週木曜日です。資源ごみ分別区分中のその他のプラスチック、衣類の中に粗大ごみが混ざっています。その他のプラスチックには、ポリバケツやプラスチック製のおもちゃ、衣装ケースなどのプラスチック製品は含まれません。また、衣類には毛布、布団、枕、カーテンなどの布類は含まれません。これらの資源ごみに含まれないものは、可燃性粗大ごみとなりますので、クリーンセンターへ直接持ち込んでいただくか、年2回の粗大ごみの回収時期に、可燃性粗大ごみとして出してください。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、生活環境課、または岩出クリーンセンター電話 62-0814 へどうぞ。ゴミの不法投棄をやめましょう。ゴミを河川、堤防、道路などに捨てた場合には廃棄物の処理及び清掃に関する法律により処罰されます。ポイ捨てや不法投棄は環境汚染を招くなど多くの皆様に多大な迷惑となりますので、こうした社会のルールやマナーに反する行為はやめましょう。ゴミを出す場合、きちんと分別し、不適切なゴミが混ざっていないか確かめ、市の指定袋に入れ、収集日に決められた集積場所に出しましょう。生活環境課からのお知らせでした。
保健推進課からのお知らせです。岩出市総合保健福祉センターでは、毎週月曜日9時30分から11時まで一般健康相談を行います。健康や育児などについての相談です。献血にご協力ください。2月8日土曜日10時から12時と1時から4時30分まで、オークアミレニアシティ岩手店で実施します。一般献血は16歳から69歳までで、65歳以上の方は60歳から64歳の時に1回でも経験のある方です。日曜祝日の休日歯科診療のお知らせです。2月の休館当番医は次の通りです。2日日曜日、谷口歯科医院、紀の川市那手市場、電話 75-4467。 9日日曜日、なごみ歯科クリニック、岩出市根頃、 69-0118。 11日火曜日、北村歯科医院、紀の川市岸川町北、64-2194。 16日日曜日、中前歯科医院、岩出市金池、63-1771。 23日日曜日、中西歯科医院、紀の川市内田、78-2233です。受診の際は電話などで確認してからご来院ください。当番医が急に変更になる場合がありますので、電話が通じないときは、消防署、電話 61-1791 にお問い合わせください。休日歯科診療のお知らせでした。
風疹緊急対策。風疹予防接種費用を助成します。20歳代から40歳代を中心に県内で風疹が流行しています。妊婦が風疹に感染すると胎児が白内障、先天性心疾患、難聴などを主な症状とする先天性風疹症候群にかかる恐れがあります。市では妊婦とその子どもを風疹から守るため緊急対策として平成25年度単年度の予定で風疹予防接種費用を助成しています。協力医療機関で接種の場合は予診票、接種券が必要となりますので事前に保健推進課へお申し込みください。妊婦の夫が接種される場合確認書類として母子健康手帳が必要です。協力医療機関以外で接種の場合は一旦全額自己負担の上接種後に次の4つをご持参ください。 1. 領収書原本、接種者名、接種年月日、ワクチン名の記載があるもの。 2. 接種者名義の通帳。 3. 母子健康手帳、妊婦の夫のみ必要。4. 認め印です。接種費用助成期間は平成25年5月21日から平成26年3月31日までの接種分です。平成25年5月20日以前の接種分は対象になりません。接種対象者は岩出市に住所を有する方で19歳以上、50歳未満の妊娠を希望する女性、それと妊婦の夫です。ただし妊娠中は接種できません。また接種後2ヶ月間は避妊が必要です。接種費用は協力医療機関で接種する場合1人につき1回限り無料です。協力医療機関以外で接種する場合接種費用によっては自己負担が発生することもあります。なお助成申請済みでまだ接種されていない方が多くおられます。接種期限は平成26年3月31日までとなっていますのでお早めに接種してください。お問い合わせは岩出市総合保健福祉センター保健推進課、電話 61-2400 どうぞ。手洗いとうがいで冬の感染症を予防しましょう。冬はインフルエンザをはじめウイルスや細菌による感染性胃腸炎などの感染症が流行するシーズンです。次のポイントに注意して冬の感染症を予防しましょう。予防のポイントは外出から帰ったときは手洗いとうがいをしましょう。バランスの良い食事や十分な睡眠は体の抵抗力を高めるために必要です。日頃の生活に注意して体調を整えましょう。空気の乾燥により喉の粘膜の防衛機能は低下します。部屋の湿度は50%から60%に保つと効果的です。インフルエンザ流行時は人混みへの外出は控え、外出時はマスクをすることも感染予防方法として有効です。咳やくしゃみをするときはティッシュやハンカチで口を覆いましょう。また症状がある場合はマスクをしてしぶきなどを飛ばさないようにしましょう。以上です。休日や
夜間に利用できる病院のご案内です。那賀休日休館診療所、紀の川市東大井、電話 77-6410、 和歌山市夜間休日応急診療センター、和歌山市吹上5丁目、電話 073-425-8181、 和歌山県救急医療情報センターでは365日24時間対応し、近くの医療機関の案内をしています。電話 073-426-1199、 ホームページアドレスは http://www.wakayama.net/jp/ です。診察を受ける場合は事前に電話でご確認ください。保健推進課からのお知らせでした。
保険年金課からのお知らせです。国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付額を確認したいときは、納付証明書または納付額メモを発行しています。納付証明書は、それぞれの保険税・保険料ごとに、1通につき200円の手数料がかかります。納付額メモは、納付金額の内訳を確認するためのメモであり、正式な証明書ではありません。いずれの書類にも、1月から12月まで1年間に納付された総額が記載されています。所得税の年末調整や確定申告で社会保険料控除を受ける場合は、証明書や領収書の添付は必要ありませんので、1年間に納めた保険税・保険料の額を申告書に記入すれば、控除を受けることができます。納付額は電話でも確認いただけます。詳しくは担当係までお問い合わせください。問い合わせ先は、市役所電話 62-2141。 国民健康保険税は、保険年金課国保年金係。後期高齢者医療保険料は、保険年金課保険医療係。介護保険料は、長寿介護課介護保険係です。国保税の納め忘れはありませんか？国民健康保険は、病気や怪我などに備え、皆さんの健康を守るための相互扶助の制度です。国民健康保険税は、この制度を健全に運営するためのもので、皆さんに公平に負担をお願いしています。そのため、災害、その他特別の事情がないにもかかわらず、納付されない場合は、次のような措置を取らせていただきます。1、保険証に変えて、資格証明書を交付します。資格証明書の交付を受けると、保険証を交付された場合と同様に、国保税は課税されます。また、医療費の全額を自費で支払い、後日、国保年金係へ申請すれば、保険給付分の払い戻しを受けられます。ただし、払い戻し額の全額、または一部を差し止めることがあります。2、預貯金や給与などを差し押さえます。差し押さえられた預貯金などはお返しすることができません。納付が困難な場合は、国保年金係まで納税相談にお越しください。災害などにより納付困難なときは、税や延滞金の減免、また一部負担金の免除に該当する場合があります。詳しくは、市役所電話 62-2141、国保年金係へお問い合わせください。 2月の夜間納税相談は13日木曜日と27日木曜日です。保険年金課窓口で午後8時まで受け付けます。後期高齢者医療保険料の相談もできます。国民年金の納付方法として2年全納が始まります。平成26年4月末の口座振替分より定額保険料または付加保険料を納付される方に限り、割引額のより大きな2年全納がご利用いただけるようになります。これは口座振替での納付のみご利用が可能です。2年全納のメリットは、2年間で1万4000円程度の割引となります。2年全納分の全額がその年の社会保険料控除の対象となります。口座振替をご利用することにより、納め忘れを防ぐことができます。お申し込みに必要なものは、金融機関の通帳と届け印、それに年金手帳です。お申し込み期限は毎年2月末までとなっていますので、ご注意ください。お申し込みされる方は、市役所または各金融機関や年金事務所にて手続きください。詳しくは市役所電話 62-2141 国保年金係へどうぞ。脱メタボ、特定保険指導を受けましょう。特定健診の結果、生活習慣病の前兆であるメタボリックシンドロームの該当者、またはその予備群となり、特定保険指導の対象となった方には、無料の特定保険指導のお知らせをしています。なお、高血圧や高脂血症、脂質異常症、そして糖尿病などでお薬での治療を受けている場合は、特定保険指導の対象になりません。特定保険指導とは、メタボリックシンドロームの予防・解消を目的とした生活習慣を改善するための支援です。メタボリックシンドロームの危険度に応じ、保健師や管理栄養士などにより、食生活や運動・喫煙に関する生活習慣の見直し・改善のためのアドバイスを行います。メタボリックシンドロームを放置しておくと、気づかぬうちに動脈硬化が進行し、心筋梗塞・狭心症などの心疾患や脳梗塞・脳出血などの脳血管疾患といった命に関わる病気を突然引き起こす危険性が高まります。危険な状態に至る前に、異常値をそのままにせず、メタボリックシンドロームの予防・解消に努めましょう。特定保険指導には、メタボリックシンドロームの危険度に応じた2通りの支援があります。1つは動機づけ支援です。現在の生活習慣を振り返り、メタボリックシンドロームを予防するためにはどうしたらよいかを、保健師や管理栄養士などが一緒に考え、そのための行動目標を立て、その生活が継続できることを目指します。原則1回の支援で、初回と6ヶ月後に計画の評価をします。もう一つは積極的支援です。動機づけ支援に加えて、メタボリックシンドローム解消のための継続的な支援により、目標達成に向け実践していきます。3ヶ月以上の継続的な支援で、6ヶ月後に計画の評価をします。保険指導の対象者になった方には、該当する支援の案内通知を送付します。なお、通知が届かない方は、お手数ですが、保険年金課までご連絡ください。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、保険年金課、国保年金係へどうぞ。保険年金課からのお知らせでした。
青少年健全育成コーナーから、11月に
岩出市青少年育成市民会議の主催により、大人の役割をテーマとした青少年健全育成を考える小学校個別懇談会を開催しました。子どもたちを優しくたくましく健全に育てるにはどうすればよいか、そんな大人の役割について講演や意見交換を交え皆で考えました。講演では教育総務課指導主事の前田忠さんに青少年の健全育成大人の役割と題して子どもたちの現状や江戸時代に学ぶ思いやりや教育方法などさまざまな話をしていただきました。その中でも子どもを伸ばす光る言葉についての説明後、参加者の方からはそれとは逆に他人と比べたり否定することによって子どもを悲しませる言葉を普段から無意識に使っていないかどうか、思わず自分を振り返ってしまったとの意見がありました。また講演後は学校や地域保護者の皆様からの現況報告と講演についての感想を通して今後どうしていくべきか考えることができ、大変有意義な懇談会となりました。参加者の皆様は地域に持ち帰ってくださったと思います。また12月冬休み中の子どもを守るための街頭啓発を実施しました。青少年育成市民会議、岩出市内児童生徒を守る協議会、保護司会、厚生保護助成会、岩出警察署、青少年センター合同で冬休み中の子どもを守るための街頭啓発活動を実施しました。物資とチラシ600枚を配布し、家庭での過ごし方や万引き、深夜外出防止などについて啓発しました。
子どもにとって最初の学校は家庭です。大人は子どものお手本です。家庭で普段から挨拶をし話をしていると子どもは自然と挨拶をします。挨拶から地域の交流が始まり絆も深まります。スポレクフェスタを開催しました。11月23日岩出市民総合体育館において第4回スポレクフェスタを開催しました。大人も子どもも楽しめるようプログラムを実施し、今年も多くの方に参加していただき交流を深めることができました。岩出市青少年育成市民会議では今後も皆様に楽しんでいただけるようイベントを企画していきますので、どうぞよろしくお願いします。青少年健全育成コーナーからでした。
暮らしの情報、地域子育て支援センターからのお知らせ、2つあります。1、みんな集まれ岩出っ子。親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときが過ごせるように触れ合い遊びなどを実施します。実施日は3月18日火曜日午前10時から11時30分まで。場所は岩出市総合保健福祉センターです。対象と定員、1歳児と2歳児はいずれも20組、0歳児は30組です。遊びは大きくなったねの会です。受付期間は2月26日水曜日から3月5日水曜日午前9時から電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。2、わんぱく広場。保育所の庭で遊びませんか？いろいろの遊具や砂場があるよ。親子で遊びながら交流したり友達を作りましょう。支援センターの保育士も一緒に遊びます。実施日は上岩出保育所3月4日火曜日、岩出保育所3月5日水曜日、根頃保育所3月6日木曜日、山崎保育所3月7日金曜日です。時間は 午前10時30分から11時30分。ただし、雨の日は中止です。対象は、終演時前の親子。定員は10組です。午前9時から電話でお申し込みください。実施日の前日まで受け付けていますが、定員になり次第終了させていただきます。着替え、帽子、お茶を持ってきてください。いずれも申し込みお問い合わせは、岩出市地域子育て支援センター。電話 61-2983 へどうぞ。今月のふれあい学級教養講座は、薬との上手な付き合い方です。講師は、岩出保健所、衛生環境課、医療技師、吉川博之さんです。各地区公民館で開催します。時間はいずれも午後1時30分から。対象者は、岩出市にお住まいの60歳以上の方です。各地区公民館の開催日などは、市役所、電話、62-2141、障害学習課、障害学習推進係へお問い合わせください。また、ふれあい学級生を随時募集しています。各種相談のお知らせです。5つあります。1、消費生活相談。2月18日と25日、いずれも火曜日です。午後1時から4時まで、市役所ロビー前会議室で行います。お問い合わせは、市役所電話 62-2141、市長公室へどうぞ。2、行政相談。2月19日水曜日、午後1時から3時まで、総合保健福祉センター3階 A 会議室で行います。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、市長公室市民ふれあい係へどうぞ。3、人権相談。2月11日火曜日、午後1時から4時まで、総合保健福祉センターで行います。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141 福祉課人権啓発係へどうぞ。4、子育て相談。和歌山県立医科大学小児科生育医療支援室、電話 073-441-0808、 平日午前9時から5時まで、祝日は除きます。公立長病院、毎週木曜日午後2時から4時まで。相談は小児科医師、臨床心理士、社会福祉士、ソーシャルワーカーです。利用方法は、まず和歌山県立医科大学小児科生育医療支援室へ電話で相談してください。相談内容で面談が必要であれば、予約日を決めて LINE していただきます。5、教育相談。岩出市内の小中学生や保護者の方を対象に、学習や生活、子育てなど教育全般に関する相談を次の期間で実施しています。スクールカウンセラー、山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校。スクールソーシャルワーカー、岩出第二中学校です。また、適応指導教室フレンドや、岩出市青少年センターでも実施しています。お問い合わせは、お子様が通学している小中学校、または市役所、電話 62-2141、教育総務課、学校教育係のどちらかへお願いいたします。なお、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーへの相談は、実施校以外の学校からの相談も受け付けています。以上、これら各種の相談は無料で、秘密は守られます。納期限のお知らせです。後期高齢者医療保険料第8期、国民健康保険税第9期、65歳以上第1号被保険者介護保険料 第9期普通教習は2月28日金曜日です。期日に遅れないようにお納めください。便利で確実な口座振替制度をご利用ください。
保育所臨時職員の登録者を募集します。職員が出産や怪我、病気などにより保育士の不足が生じた場合、また障害児保育などの加配の職員が必要となった場合に勤務する臨時職員の登録者を募集します。ただし登録していただいても必ず採用があるとは限りませんのでご了承ください。業務内容は臨時保育士です。応募資格は保育士免許を有する方、または平成26年3月末日までに保育士資格取得見込みの方です。受付期間は2月18日火曜日までです。労働条件など詳しくは市役所電話 62-2141 福祉課児童福祉係までどうぞ。大池児童館管理人を募集します。募集人員は1人です。雇用期間は平成26年4月から6ヶ月間、更新があります。勤務時間などは火曜日から金曜日までの、平日は午後1時から7時までです。土曜、日曜、祝日は午前9時から午後6時までです。月曜日は休館日です。賃金は日額8時間で7040円、社会保険、厚生年金、雇用保険が適用されます。受付期間は2月3日月曜日から3月7日金曜日までの、平日午前9時から午後5時までです。提出書類は写真を添付した履歴書を1通です。郵送の場合は3月7日必着となります。提出先およびお問い合わせは郵便番号 649-6292 岩出市西の209岩出市役所福祉課人権啓発係までどうぞ。電話は 62-2141 です。面接日など詳細は後日通知します。社会教育施設管理人を募集します。募集人員は2人です。応募資格は65歳未満の方、パソコン、ワード、エクセルを使用できる方、地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しない方です。雇用期間は4月1日火曜日から9月29日月曜日までの6ヶ月間、週6日で1日6時間から8時間の勤務です。賃金は時給909円、通勤手当は 2km 以上からです。社会保険、厚生年金、雇用保険、労災保険が適用されます。受付期間は2月3日月曜日から2月17日月曜日までの午前9時から午後5時までです。土曜、日曜、祝日は除きます。提出書類は写真を添付した履歴書1通です。郵送の場合は2月17日必着となります。提出先およびお問い合わせは郵便番号 649-6292 岩出市西の209岩出市役所障害学習課公民館係までどうぞ。電話は 62-2141 です。面接日など詳細は後日通知します。自衛官幹部候補生などの募集案内です。 幹部候補生募集の受付期間は2月1日土曜日から4月25日金曜日までです。受験日は一次試験が5月10日土曜日です。受験資格は20歳以上28歳未満です。舞台などの指揮官として、また舞台運用などを企画する幕僚として活躍します。予備自衛官補は一般公募と技能公募があります。受付期間は1月8日水曜日から4月2日水曜日までです。受験日は4月11日金曜日から15日火曜日までの間で、いずれか1日を指定します。受験資格は平成26年7月1日現在で、一般公募は18歳以上34歳未満のもの、技能公募は18歳以上55歳未満のもので、国家免許資格などを有するものです。普段は社会人や学生であっても、いざという時には自衛官として社会のために貢献します。3年以内に50日の教育訓練を受け、修了した者は予備自衛官として任用されます。お問い合わせ先は、和歌山募集案内所、電話 073-432-4479 です。源流体験会参加者を募集します。奈良県川上村にある紀の川、吉野川の源流の森を訪ね、水環境について考えませんか？吉野川、紀の川流域協議会では、次の通り、源流体験会を開催します。紀の川の水源に興味のある方は、次の手順でお申し込みください。日時は、3月8日土曜日、奈良県川上村森と水の源流館に、午前10時集合です。定員は先着50名。締め切りは、2月24日月曜日です。申し込み用紙をお送りしますので、次のところまでお申し込みください。お問い合わせ先は、岩出市役所、市長公室、電話 62-2141、ファックスは 63-5229 です。E メールは、公室、koushitsu@cityiwade.lg.jp です。
平成26年度、県立紀の川高等学校転入学の生徒を募集します。募集課程、学科は、定時制課程、普通科、昼間コースと夜間コースがあります。受験資格と卒業、現在高等学校に在籍している方で、本校に転入学を希望し、その理由が適切であると認められた方、今までの高等学校で習得した単位のほとんどを認めます。ただし、卒業するためには本校で1年以上在籍して20単位以上の習得をし、合計が74単位以上になることが必要です。募集人員は若干名です。出願期間は2月17日月曜日から21日金曜日、午前10時から午後4時まで。現在在籍している高等学校を通じて期間内に本校に届くように願います。出願手続き、検査日時など詳しくは郵便番号 649-7122 伊東郡葛城町新田120 和歌山県立紀の川高等学校へお尋ねください。電話は 073622-0619、 ファックス 073622-5940 です。認知症サポーター養成講座の参加者を募集します。認知症サポーターとは、何か特別なことをする人ではなく、認知症に対する正しい知識と理解を身につけ、認知症の人やその家族を温かく見守る応援者です。岩出市では次の通り認知症サポーター養成講座を開催しますので、ぜひご参加ください。認知症とはどんな病気か、認知症の症状、診断などについて、認知症の人への対応の仕方などを講義から学びます。3月10日月曜日午後2時から4時まで、岩出市総合保健福祉センター3階視聴覚室で行います。申し込み期限2月28日金曜日まで、ただし土曜、日曜、祝日は除きます。お申し込み、お問い合わせは市役所電話 62-2141 長寿介護課介護保険係へどうぞ。健康講座を開催します。テーマは心の健康、自分と大切な人を守るために。講師は紀の川病院地域生活支援部部長森口智史さんです。日時は3月6日木曜日午後2時から3時30分まで。場所は岩出市総合保健福祉センター1階集団指導室です。定員は80人。申し込み方法、電話で氏名、住所、電話番号をお伝えください。ただし定員を超えた場合は申し込みを締め切らせていただきますので、ご了承ください。お申し込み、お問い合わせは、岩出市総合保健福祉センター保健推進課、電話 61-2400 どうぞ。歴史講座を開催します。今回の講座は、世界遺産登録に深く携わってこられた和歌山県世界遺産センター長辻林博さんから、世界遺産と根黒寺と題してお話しいただきます。2月2日日曜日午後1時30分から3時まで、岩出市民族資料館2階大会議室で行います。お問い合わせは民族資料館、電話 63-1499 へどうぞ。皆様のご参加をお待ちしています。第30回岩出市民オープンバドミントン大会の参加者を募集します。開催日時は2月16日日曜日午前9時、会場は市民総合体育館です。参加費は1組2000円、参加資格は岩出市在住、在勤、在学、岩出市バドミントン協会加盟クラブ所属、またはこの協会の許可を得た方、原則高校生以上です。お申し込みは2月6日木曜日午後5時まで。お問い合わせ、お申し込みは岩出市バドミントン協会会長寺田真一さん、携帯 080-2502-7509 へどうぞ。
スポーツの大会結果です。第29回岩出市民バドミントン大会が11月24日市民総合体育館で開催されました。男子一部、1位友淵貴俊さん、2 福岡翔平さん、教職員長クラブ所属。2位、三道俊介さん、尾形博樹さん、長クラブ所属。男子2部、2位、山門俊樹さん、行徳博樹さん、近代生物理工学部所属。男子3部、2位、乾義弘さん、清原隆文さん、スクエア所属。女子1部、1位、北原四季さん、山本幸穂さん、長クラブ長高校所属。2位、茶谷由紀子さん、木村恵里さん、キララ所属。女子3部、2位、水井和子さん、吉野信子さん、岩出クラブ所属。4部、1位、平野正和さん、土橋節也さん、オレンジシャトル所属。2位、加藤光久さん、辻井麻子さん、長高校教員、長クラブ所属。岩出市バドミントン協会主催でした。第24回岩出市グラウンドゴルフ協会定期交流会大会が11月7日若者広場で開催されました。男子の部、1位早水浩二さん、2位千田敦弘さん、3位吉田辰美さん。女子の部、1位大西美智子さん、2位西林雅子さん、3位くすねつや子さん。岩出市グラウンドゴルフ協会主催でした。第18回アジア選手権大会が10月29日から11月2日台湾台北で行われました。男子個人の部、1位古川隆春さん、岩出市アーチェリー協会所属です。紀の川市市長杯小臨時憲法大会が10月27日古川中学校体育館で開催されました。単独演武、小学2年生の部、1位中尾蓮さん、小学3年生の部、1位寺本義弘さん、3位中尾凛さん。小学6年生の部、2位堀内春樹さん。中学生有段の部、3位伊藤誠也さん。岩出市少林寺拳法スポーツ少年団所属です。以上スポーツ大会結果でした。お知らせです。65歳になると介護保険の第1号被保険者になり、市から被保険者証と介護保険料の納付書が送られてきます。被保険者証は被保険者としての資格を証明するとともに、要介護の認定の申請の際に必要なものですので、大切に保管してください。介護保険料は65歳の誕生日の前日が属する月分からかかります。介護保険料の算定方法などは、第2号被保険者40歳から64歳の時と違いますので、送付されてくる通知書でご確認ください。介護保険制度は介護を必要とする方を社会全体で支える制度です。介護保険料は制度を支える大切な財源の一つです。介護が必要になったとき、安心して介護保険のサービスを利用できるよう、保険料は必ず納めましょう。問い合わせ先は、市役所電話 62-2141、長寿介護課介護保険係です。第2回 介護保険事業計画等作成委員会を傍聴してみませんか。介護保険事業などを円滑に実施するために、介護保険事業計画等作成委員会において、岩出市介護保険事業計画及び高齢者福祉計画の見直しを行っています。なお、委員会は傍聴することができますので、傍聴を希望される方は長寿介護課介護保険係までお問い合わせください。ただし、内容によっては非公開となる場合もあります。事前申し込みが必要です。電話でも受け付けています。定員8人、希望者多数の場合は先着順になります。開催日時は2月下旬から3月上旬を予定しています。開催日が決まり次第、市のウェブサイトに掲載します。お申し込み問い合わせ先は、市役所電話 62-2141 長寿介護課介護保険係です。第3回介護保険運営委員会を開催します。岩出市の介護保険サービスや施設などを公正に運営していくための話し合いの場として、介護保険運営委員会を設置しています。なお、委員会は傍聴することができますので、傍聴を希望される方は長寿介護課介護保険係までお問い合わせください。ただし、内容によっては非公開となる場合もあります。事前申し込みが必要です。電話でも可能です。傍聴者の定員は8人です。希望者多数の場合は先着順になります。開催日時は2月下旬の予定で、開催日が決まり次第、市のウェブサイトに掲載します。申し込み問い合わせ先は、市役所電話 62-2141 長寿介護課介護保険係です。
認知症の人と家族の相談交流会、ピアサロンに参加してみませんか。認知症の方の介護で相談する人もおらず、一人で悩んでいませんか。岩出市では、認知症の方の介護をされている家族などの介護負担やストレスの軽減を図るために、ピアサロンを定期的に開催しています。今回は、認知症と付き合うために知っておきたいことというテーマでお話もありますので、ぜひご参加ください。日時と会場は、2月26日水曜日午後1時30分から3時まで、岩出市総合保健福祉センター3階会議室 B で行います。対象者は、認知症の方を介護されている家族、事情により高齢者本人の同伴も可能ですので、事前にご相談ください。お申し込み、お問い合わせ先は、市役所電話 62-2141 長寿介護課介護保険係です。岩出市文化協会による作品展示のお知らせです。岩出市文化協会では、日頃のクラブ活動の成果を発表する機会として、作品展示を定期的に行っています。今月は、アムアムクラブの皆さんによる展示です。期間は、2月10日月曜日から28日金曜日まで。時間は、午前9時から午後5時まで。最終日のみ、午後4時までです。場所は、岩出市民族資料館2階大会議室。なお、民族資料館は、毎週火曜日と12日が休館日で、入館時間は午後4時30分までです。多くの皆様のご来館をお待ちしています。お問い合わせは、市役所電話 62-2141 障害学習課内岩出市文化協会事務局までどうぞ。 岩手警察署からのお知らせです。少年の非行や犯罪被害の防止。春休みや新学期を控えたこの時期から生活環境の変化に伴って飲酒、喫煙、深夜外出などの不良行為や万引き、自転車の窃盗などの非行に走る少年が増加する傾向にあります。またこのような少年たちは性犯罪などの被害に遭ったり犯罪に利用される危険性も高くなります。非行を食い止め子どもたちを守ることは大人の大きな責任です。子どもの変化を見逃すな。夜遊びや無断外泊が増える。今まで付き合ったことのないような友達が増える。金遣いが荒くなり高額なお金を欲しがったり家のお金を持ち出す。ゲーム機や持ち物など買い与えてもいないものが増える。部屋に閉じこもりがちになる。携帯電話の受信発信履歴やメールの送信受信履歴を消しているなどの変化に気づいたら周りの大人が適切な注意やアドバイスをすることが必要です。子どもの変化を見逃さず犯罪から子どもを守り非行を食い止めましょう。お問い合わせ先は岩手警察署電話 63-0110 です。訂正とお詫びです。広報岩で1月号の表彰記事におきまして人権擁護委員の奥茂子さんが受賞されましたのは法務大臣表彰です。訂正しお詫び申し上げます。根頃公園墓地使用者募集中。根頃公園墓地は豊かな自然に抱かれています。静かな空間がそこにあります。そろそろウグイスの鳴き声が聞こえてくる頃です。お問い合わせは岩手市役所電話 62-2141 都市計画課までどうぞ。暮らしの情報でした。
広告を2つお伝えします。株式会社半和、一緒に真心のこもったお墓を作っていきませんか。仏壇、墓石、お見積もりは無料です。お問い合わせは電話 0736-63-0202 へどうぞ。
サンスマイル岩で文部科学省推進事業総合型地域スポーツクラブです。元気で活力ある地域づくりを目指して参加者を募集します。お問い合わせは電話ファックス 0736-60-4312 へどうぞ。
緑化センターからのお知らせです。2月のワクワク教室は2日日曜日、春の七草を食べよう。材料費300円。9日日曜日、小春日和の絵手紙教室。材料費同じく300円必要です。23日日曜日、洋蘭の育て方教室。いずれも教室の開催時間は午後1時30分から4時までです。各教室の参加には事前のお申し込みが必要です。ただいまお電話にて受付しています。次に展示会のお知らせです。2月7日から9日まで、早春の洋蘭展。8日から10日まで、早春の盆栽展。15日と16日は福和盆栽展です。展示会の開催時間は午前9時から午後5時までで、最終日は
午後4時30分までです。2月の休園日は4日、18日、25日いずれも火曜日と11日の第2火曜日は祝日のため12日水曜日が休園となりますのでご注意ください。お問い合わせと各教室の参加申し込みは和歌山県植物公園緑化センター、電話 62-4029、 ファックス 63-2570 へどうぞ。 E メールはセンター center@w-botanicalgarden botanicalgarden.jp です。緑化センターからのお知らせでした。図書館へ行こう。2月12日水曜日から25日火曜日まで特別整理期間のお知らせです。岩手図書館は特別整理期間のため休館させていただきます。休館に伴い1月29日水曜日から2月11日火曜日の間の図書の貸し出しは貸し出し期間を3週間に延長します。図書の貸し出し冊数は最多で10冊です。昇格資料は貸し出し期間1週間3点まで、複製画は貸し出し期間1ヶ月1点までで通常通りです。返却期限の前にお返しいただく場合は、岩手図書館正門右側の返却ポスト、または駅前ライブラリー返却ポストをご利用ください。ただし、DVD、ビデオ、CD などの視聴覚資料、紙芝居など破損の恐れのある資料は、開館時に直接カウンターにお返しください。休館中もインターネット蔵書検索、インターネット予約はご利用いただけます。ただし、受け取り可能の予約資料の確保及び通知は2月26日以降になります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。特別整理期間では24万冊以上ある所蔵資料の動きを止めての一斉点検や普段できない建物機器の修理点検を行います。図書館の資料は貸し出し返却や館内閲覧によって位置が常に動くことや置き場所が細かく決まっているために、その位置にないと資料探しのご要望にお答えできないという事態が発生します。快適で便利に図書館をご利用いただくために次のような作業を行います。ハンディ端末を使っての全資料の点検、所蔵している資料のバーコードを1冊ずつチェックします。建物・設備の点検・修理、耐久機材の交換や点検修理を行います。機器類の定期点検修理、機械部品の交換や点検修理を行います。普段できない清掃、本をよけて書架を清掃します。防災設備の点検や訓練、非常ベルや消火設備の点検修理や防災訓練をします。書架整理、増えた本の移動や古い雑誌などの処分をします。以上、利用しやすい図書館にするため必要な作業を行う期間になります。お話ドロップスによるお話会が2月2日9日の日曜日午後1時30分から岩手図書館お話室で行われます。図書館 DVD アニメ上映会のお知らせです。2月11日火曜日祝日午後1時30分開演で岩手図書館大会議室で行います。 先着100人で入場は無料です。タイトルは曇り時々ミートボール。プリントはついにコップの水一杯で何でも好きな食べ物に変えることができる食べ物マシーンを発明した。完成したマシーンを起動させようとしたとき、事故が起こり、食べ物マシーンは空の彼方へと飛んでいってしまったのだ。せっかくの発明品をなくし、残念がるフリントだったが、突然、空から大量のチーズバーガーが降ってきた。発明は成功。その後、フリントが研究室にあるコンピューターから食べたいものを入力すれば、スパゲッティからステーキ、パンケーキやアイスクリームまで、何でも空から降ってくる日々が続いた。でも、空の彼方では、ある大変なことが起きていたのだった。上映時間は90分。日本語吹き替え、字幕入りです。2月の休館日をお知らせします。岩出図書館、駅前ライブラリー、総合保健福祉センター図書室は、毎週木曜日と特別整理期間の12日から25日までと、館内整理日の28日金曜日です。中央公民館図書室、上岩出地区公民館図書室は、毎週木曜日と11日火曜日、17日から21日までと、28日金曜日です。なお、12日と14日から16日、22日から25日は、岩出図書館休館日のため、閲覧のみで、貸し出し延長はできません。以上、本や行事についてのお問い合わせは、岩出図書館、電話 62-7222、ファックス、62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
祝新成人663人。新成人の門出を祝し、岩出市成人式が1月13日に盛大に開催されました。第一部では、新成人に対しお祝いの言葉が贈られ、それを受けた新成人からは感謝の言葉をいただきました。第2部ではドランクドラゴンによるコント&トークで大いに盛り上がりました。第3部で記念撮影会を行い終了となりました。新成人の皆様、これからは大人の一員として頑張ってください。紙面には新成人6人の写真とコメントが載せられています。平岡翔馬さん、資格取得を頑張る。小林亜希さん、将来は教員免許を取って良い先生になりたい。増岡志郎さん、消防士を目指す。遠藤茜さん、しっかりと一人で生きていく力を身につける。三谷健介さん、大型バイクの免許を取る。伊藤美鈴さん、いろんなことにチャレンジ。また、市長からの記念品を受け取る畑間かなさん、感謝の言葉を述べる森本義隆さんの写真も載せられています。最後に、平成25年12月末現代の岩出市の人口と世帯数をお知らせします。総人口は 53,426 人、そのうち男性 25,850 人、女性 27,576 人、世帯数は 21,410 世帯です。以上、声の広報岩出2014年2月第95号をお伝えしました。お問い合わせは、郵便番号 649-6292、和歌山県岩出市西野209、岩出市役所
視聴講室へどうぞ。電話 0736-62-2141。 ウェブサイトは http://www.city-iwade.lg.jp/です。